皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内および県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
さあ、今回お持ちいただいた本も沖縄らしい一冊
ですね。そうですね。最近世界大会が開催されるですとか、うん、会館を建設する予定があるということで、だいぶその新聞とマスコミも賑わしてるんですけれども、はい、それ、今回はですね、それに関連した本出ましたので持ってまいりました。タイトルが、沖縄空手7人の侍。若葉哲弘さんの文章、山里修太さんの絵で、琉球新報社から発行されております。
はい。パッと見た感じ、あれ漫画なのかなと、表紙でね、
ええ、
はい、いろいろな空手家の方の、まあ、絵が描かれた表紙なんですけれども、はい、
まさしく漫画本、
おー、そうなんですね。
ですね。で、空手に特化した漫画本ということで、それ特にですね、沖縄の空手界でも伝説となった方々がいるんですが、はい、その中から7人の方を取り上げて、真のうさぐれですね、
はい、
として取り上げているのがこの本なんですよ。
へえ。空手がね、沖縄で本当にね、ずっとずっと愛されて、で、子供たちもね、多くの子供たちが今、うん、まさに稽古中という方もいらっしゃると思いますけど、
そうですね。
その空手の伝説の人たち7人というと、ね、どんな方なんだろう、気になりますね。
はい、本当に今おっしゃったように、いろんなところでも空手の、なんていうんですか、道場が目につくんですけれども、
はい、
本当にまあ、ちっちゃい子供たちからすごく盛んに行われている空手なんですが、ただ私たちの空手って、どこ、沖縄持ちの発祥の地なんですけども、はい、じゃあどこからやってきて、空手って名がついたのはいつだったのかっていうと、ちょっとわからない。
そうですね、そこら辺わからないです、
ね。ですよね。で、この本は、この空手の発祥、どのようにしてからといっての生まれてきたのかっていうことからまず始まって解説されているんですよ。まあ、歴史ですね、に遡るんですけども、まあ、いろんな説があるんですが、このいろんな説もちゃんと、漫画、そして文章で展開されています。そしてですね、はい、先ほど申し上げた沖縄の伝説となった七人のお侍の話が漫画となって登場してくるんですよね。
はい、へえ、漫画なので、入り込みやすいですね。
そうですね、うん。またこの漫画がですね、この山里修太さん、荒削りなんですけど、すごく勢いのある絵なんですね。ですから、すごく、引き込まれていく内容となっているんですね。
うん、はい。さあ、資料も充実して、どんどんどんどんこう私なんかハマっていきそうな気配があるんですが、どんな方が紹介されているのか、まずは、もう有名な。
この話はですね、本当にもう有名で、嘘のような本当の話なんですね。は
い、そんな有名なね、伝説を持つ、この方のエピソードをご紹介します。元部の名前を本土で高めたのは、大正11年11月、京都で開催された、剣闘大会の時だ。3年後の1925年9月、雑誌キングに空手剣闘大試合として紹介されている。リング上のグラブをつけた外人ボクサーと対決したい方、腕に自信のある方はリングに上がり試合してください。もし勝ったなら賞金をあげます。と司会からアナウンスがある。先に出た武術家はこの外人ボクサーにやられているので、みんな恐れをなしているが、50歳前半の男が飛び出した。グローブもつけていないため、ボクサーはもちろん観衆もみんな妙だと思ったに違いなかった。男は身を落とし、手刀をオープンにして上段の構え。ボクサーは、はて何者かと思ってパンチを繰り出す。元部は当時52、3歳の年齢。元部の手法は、同時に繰り出す攻防が特徴。相手のパンチを受けると同時に相手のこめかみにめがけて得意技の蛍光拳で急所一撃。外人ボクサーはマットへと腰から沈む。一瞬の出来事に観衆はびっくり。何が何だかわからぬうちに元部の勝利となった。 そんなことがあったんですね。
はい、そうですね。で、この本部さるっていうのは、この、まあ、ちょっと荒っぽい人なんです。まあ、すごく愛された人でして、あの、本部うどんティーという、王府時代から伝わる、秘伝とされていた空手を受け継ぐ系統の人なんですね。で、この本の中には、他にも、少林流ですとか、剛柔流ですね、あと、松濤館流の設立に関わった人たちが載っている。うん、まさしく伝説の七人ということなんですけれども。
へえ、かっこいいですね。
ですね。
もっと知りたくなりますね。
はい、で、この、まあ、いろいろ本当にエピソードあるんですけども、多分この本部猿は、若い頃に書き溜めしていって、大和風に言うと辻斬りみたいなもんなんですが、空手で、道行く人たちに戦いを挑む。
は
あ。ということをした人とかですね。
まあ、武者修行というか本当に危なっかしいことをやりながらも、はい、その中でも伝説を作り続けてきたっていう方なんですね。
は
い、
で今で言うと、まあ、実践空手っていうんですか、うん、そういったものの先駆者と言ってもいい方で、後に、まあ、いろいろあのムーブメントを起こす、ブラジリアン柔術でもちょっと結びつくっていう風な話があったんですよね。
もう本当に今や格闘技ブームじゃないですか、
はい、
もうそのね基本となるこの沖縄空手の伝説の7人のエピソードは、はい、多くの皆さんも気になるところでしょうね。
そうですね。また、空手をですね本当体系化してきちっとその教えるもの、そして学ぶもの、教育学問として学ぶことをそのやったその船越義珍という方もいらっしゃるんです、はい、この船越義珍さんもこの中に取り入れられているんですよね。で、この船越さんがいなければ、多分空手は日本全国広まっていかなかっただろうと私は思うんですが、この人は慶応とかですね、いろんな大和の大学でまず教えていくんですけども、うん、そういったものも書かれています。
一人一人の存在が、今のね、この沖縄の空手につながる、もう世界で愛される空手につながる、
はい、
その一歩一歩を築いてくださった
んですね。そうですね。本当にあの沖縄聖地というふうな位置づけでですね、外国の空手家たちはやっぱり沖縄でまずその自分の流派の先生たちに教えを請いたいという、うん、もうこれを願っている方がたくさんいらっしゃると思うんですけどね、はい、一時F1 のナイジェル・マンセルが自家用ジェット機で空手の商談試験を受けに来たっていう。
本当ですか？
はい。話もあったりしますけれども。それぐらい沖縄ってのは聖地なんですね。うん、そういったところから生まれたこの七人のお侍の話。うん、ぜひ、その空手に対して、何だったのかということを考える方々、そして空手をもっと知りたい方々にはおすすめしたい一冊の本ですね。
はい。それではもう一度ご紹介いただけますでしょうか。
はい。タイトルが沖縄空手七人の侍。岡間哲弘さんがお書きになりまして、大和俊太さんの絵、そして琉球新報社から発行されております。
沖縄本ライブラリは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。